こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ブランディングコンサルティング会社である柴田陽子事務所。通称柴事務が20年以上にわたり400件を超える支援で培った方法論を整理した実務書である。対象は商品や企業に限られず、店舗、人地域、サービス、キャラクターなど、ファンが生まれ得るあらゆる対象に及ぶ。中心に置かれる定義は、ブランドとはファンのつくらしさを持った塊であるというものだ。本書は、表面的な意匠や広告表現だけでブランドを語るのでなく、固有の価値を掘り起こし、顧客に選ばれる理由としてコンセプトを定め、それを物語と接点一貫して反映する道筋を扱う。ブランドの必要性、らしさを生み出すリサーチ、コンセプトブック、実装と確立までを視野に入れるため、抽象的な理念と日々の政策運営判断をつなぐ構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ブランドをファンのつくらしさの集合として捉え直す本書の出発点は、ブランドをロゴ、パッケージ、知名度と同一視しない点にある。柴事務は、ブランドをファンのつくらしさを持った塊と定義する。この捉え方では、ブランドの成立条件は業種や規模ではなく、対象に固有の魅力があり、それに共感して選び続ける人がいることになる。したがって企業や商品だけでなく、店人グループ、町、サービス、キャラクターもブランドの対象となる。重要なのは、らしさを単なる雰囲気や担当者の好みとして扱わないことである。顧客が感じ取る違いと、提供側が守るべき本質的な価値が重なるところに、持続的な識別性が生まれる。この定義は、競合との差別化を機能や価格の比較だけに委ねる発想から距離を取らせる。選ばれる理由を明確にしながら、感情的な愛着を育てる必要があるからだ。本書は、美しさを装飾の構成ではなく、対象の本質と表現、体験の整合性として考えるための基盤を提示している。次に、顧客視点のリサーチで既存資産から勝てるコンセプトを導く。第2部で扱われるマーケティングリサーチは、流行語を集めたり、多数決で企画を決めたりするための手段ではない。狙いは、対象がすでに備えるらしさと、それを顧客がどのように受け取っているかを見極めることにある。提供者が強みだと信じる点が顧客に届いていなければ、そこには伝達や体験の課題がある。反対に、社内では当たり前すぎて見過ごされている特徴が、顧客にとって重要な選択理由になっている場合もある。本社の方法論においてリサーチは、コンセプトを外部から借りる工程ではなく、対象の本質を検証し、言語化する工程として位置づけられる。そのため、調査結果をそのまま施策に変換するのではなく、顧客、競合、提供主体を横断して解釈する判断が必要になる。こうして導かれるコンセプトは、商品開発、空間、接客、発信などの判断を束ねる軸となる。短期的な話題作りよりも何を守り、何を変えるべきかを見分けるための実務的な視点である。さらに、コンセプトをブランド戦略の中心軸として機能させる。本書はコンセプトを、見栄えの良い標語や広告用のコピーとしてではなく、ブランド戦略の中心を担うものとして扱う。コンセプトが必要なのは、ブランドを構成する要素が多岐にわたり、個別最適の判断を重ねるだけでは全体の印象が散漫になるためである。商品仕様、価格、店舗空間、接客、採用、広報、ウェブサイトなどは担当部門も更新時期も異なる。しかし、選ばれる理由が明確であれば、それぞれの判断を同じ方向へ向けられる。さらに本書は、ブランドの人格という観点にも触れる。人格は擬人化を目的とするものではなく、どのような態度、語り方、距離感、約束を一貫して示すかを定める補助線となる。顧客は接点ごとに企業の考え方を推測するため、一部だけが洗練されていても、他の接点が矛盾すれば信頼は蓄積しにくい。コンセプトは表現を均質化する規則ではなく、変化する状況でもそのブランドらしい選択を可能にする判断基準である。この点に本書が創造性と経営上の意思決定を結びつける意義がある。そして、コンセプトブックで合意形成と実装の判断を支える本書が公開する柴事務式コンセプトブックは、プロジェクトの途中で定まった考えを保存する資料ではなく、関係者の判断を揃えるための指針として位置づけられる。ブランディングには経営者、事業担当者、デザイナー、店舗運営者、外部パートナーなど多様な立場が関わる。言葉の定義や目指す姿が共有されていないと、各自が善意で進めても成果物の優先順位が食い違う。コンセプトブックは、ブランドのらしさ、顧客に提供したい価値、表現の方向性を共通言語にし、議論を好みの対立から判断基準の確認へ移す役割を持つ。特にブランドの開発は発表や開店で終わらない。新しい商品、告知、採用、改装など、後から起きる無数の決定に対しても、軸が使われ続けなければ確立には至らない。 本書はコンセプトを1回限りの企画書に閉じ込めず、長期の運用に耐える仕組みとして扱う。実務における文書化の価値を、創造性を損なう管理ではなく、一貫性を支える基盤として捉え直している。最後に、タッチポイントの一貫性によって構想を顧客体験へ変えるコンセプトが適切でも、顧客がそれを体験できなければブランドにはならない。本書の実装段階ではタッチポイントを具体化することが重視される。タッチポイントとは、顧客が商品そのものだけでなく、店舗接客、ウェブサイト発信、購入後の対応などを通じてブランドに触れる場面を指す。ここで求められる一貫性は、すべてを同じ意匠や同じ言葉にすることではない。接点ごとの役割に応じて表現を変えながらも、顧客が受け取る価値や人格が矛盾しない状態である。例えば、上質さを掲げながら問い合わせ対応が不親切であれば、洗練された視覚表現だけでは約束を支えられない。逆に小さな案内文や包材、現場での所作までがコンセプトに沿えば、顧客の記憶には明確ならしさが残る。本書はブランディングをデザイン部門だけの仕事に限定せず、組織が日常的に行う選択の積み重ねとして捉える。構想設定へ落とし込み、開発から確立へ移行させる視点が実務書としての大きな特徴である。結論として、本書はこれからブランドを立ち上げる経営者や事業責任者だけでなく、既存事業の価値を再整理したい担当者、デザイナー、マーケター、店舗やサービスの運営者に適した一冊である。とりわけ見た目を整える施策は行っているのに、顧客から何が自社らしいのか伝わりにくい組織に有用だろう。読者はらしさを発見するためのリサーチ、選ばれる理由へ変換するコンセプト、関係者と共有するコンセプトブック、顧客接点への実装という連続した視点を得られる。類書には理論中心のブランド論やデザイン事例を主に扱う本も多い。その中で本書は、400件を超える支援実績を背景にコンセプトを実務の判断基準として扱い、開発後の確立までを射程に入れている点が特徴である。ブランドを一時的な話題や広告キャンペーンとしてではなく、ファンとの関係を長く育てる営みとして捉えたい読者にとって、抽象論と現場の間をつなぐ実践的な参照軸となる。ご支援いただける場合は、柴田陽子事務所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。